では今からですね、学習について深くやっていき学んでいきましょう。でまず最初にですね、フィードバックで学ぶというすごく重要なコンセプトを探求していきましょう。これはですね、実は最初先にちょっと触れた人工知能のその教師あり学習、教師ありなし学習っていう話とすごく密接に関係するんですが、これからの時代に必要な学び方は教師なし学習です。つまり外から正解とかを与えてもらわなくっても、どんどんどんどん状況環境から学んで、そしてより良い答えを作り続ける、そういった改善し続けられる、そういう学習の仕方、これをですねやっていく必要があるんですが、でそういったことをできるようにする学ぶ場を作るのが僕たちラーニングファシリテーターの役割です。そしてこのその教師なし学習の一番の要はですね、フィードバックというものです。フィードバックで、これ何って言ったら、そのフィードバックのそのフィードバック制御って言って、まあ、制御の分野でこんな話があるんですが、まあ、簡単に言えばですね、出力を入力に入れることによって制御をする、これがフィードバック制御の定義です。ね、なんだか難しいですが、まあ簡単に言えばですね、ちょっと違う例でいけば、振動制御って言って、なんかゆらゆら動いてるものをこうピタッと止めたりとか安定させるには、出力、つまりそのゆらゆら揺れてる揺れ幅っていうのは出力ですよね。それを入力とすると、でそうしたら、あすごい揺れてる、そういう時はもうちょっと揺れ方変えようって言って調整すると、制御系を、制御系っていうのはその揺れを止める機械みたいなやつをっていう、なんかこうぐるぐる回すことで安定させるみたいな感じですかね。でそうじゃないその制御の方法っていうのがあって、それはそのなんか物がゆらゆらしたら、そのゆらゆらしてるその速度を測って最適制御理論っていうのがあると、そういうのにバンと数式に当てはめて答え出して力をガッと加えると止めれるぞみたいなのがあるんですね。でそういうのをとは、それは教師ありなんですけど、もう正解が先にあってそれ当てはめたら答え出るみたいな。でもそういうことをするとですね、例えば乗っかってるそのものとかを変えたりとか、なんか劣化してちょっと緩くなったりとかしたら、もう安定して止めれなくなっちゃったりするんですね。だからその変化に対応できるのはこのフィードバックを使った制御系というふうに、まあ、考えられて、今はそっちがほとんど主流になってきてますが、やってるということです。でちょっと話がちょっとそれて難しくなりましたが、要するにやることはですよ、自分が何か行動をしてそれを振り返ることによって学んで、次の行動を調整してチャレンジすると、そして繰り返すと、それを繰り返す、それがフィードバックです。でこのフィードバックの仕組みっていうのは、もう実はすごい有名な会社がもう完璧に取り入れて、でそれで世界最強の会社になってるんですけど、それは実はトヨタです。トヨタで、トヨタはですね、まあ改善ワークフローっていうのがあって、それを使ってですね、ひたすらそのフィードバックループっていうのを作ってるんですね。で具体的には何かっていうと、トヨタでは看板方針とかそういうの有名なんですが、何かあったらそのラインを止めて、その原因をみんなで探って、そして改善策を適用するんですね。それしばらくそれがしたら、また問題が起こったらまたその改善策を探してっていう、その仕組みを作ってるんですが、それは答えを作ってそれでおしまいっていうわけじゃなくて、改善っていう言葉に哲学によって表してますが、常に完璧を目指して次から次へと何かやってみたら、それを振り返って反映してっていう繰り返しをする、それをもう企業文化にしてるんですね。でその改善っていうことを最近は自己完結とかそういった話として、まとめられてるんで、まあ、興味がある人はぜひ読んでほしいんですが、まあその、まあ、これはホワイトカラーとか知識労働者の仕事ぶりを まあ、より良くするための、まあ、フィードバックの仕組みの作り方なんですが、でそんな風にして自分の行動によって出てきた結果をまた踏まえて次の行動を考えて次次次というふうにやることがフィードバックで学ぶということです。でこれはですね、僕の絵を描いたあの体験を思い出してもらったらいいんですが、このやってもらった側が、まあ、絵画描いた時にですね、偉い人が僕に質問をしてくれて、どういうふうに描いたのって言って聞いてくれて、こうこうこう描いてると、ああなるほどそれすごいいいねと。でところでその先生とかにそういうもっといい描き方とか聞いてみるとかはどうって言われて、ああそれもいいね、じゃあ次やる時はやってみたらどうかなって言われたら、うんちょっと考えてみるねって、うんやってもいいしやらなくてもいいよっていうふうに言われたら、分かったと、次はやってみようかなとか、そんなことを考えて、まあ、行動に起こせるようになりますよね。でこれがフィードバックループです。つまり自分の行動、それを振り返る機会を作って、そして振り返るがゆえに次の他の提案もちょっと聞いてみようかなって思えるんで、その時にシュッとこう、こんな方法もあるよって試してみたらみたいな、これをやったら正解ですとかいう言い方はせず、でそうすると次試してみた、でうまくいかなかったと、うまくいかなかったよってもし言われたら、ああどんな風にやったのかなっていう風に質問して、なるほどそういう風にやったんだねって、他にもうちょっと違うやり方ないかなとか、もうちょっと続けてみるともうちょっと良くなったりしないかなっていうふうに聞いてあげると、ああなるほどと、もうちょっとやってみるかみたいな感じになって、で3回ぐらい繰り返すと結構良くなったと、じゃあもうちょっとやってみるって聞いてあげると、やってみようとか言って、そういうふうにして自分が何か行動を起こした結果を踏まえて学ぶ、こういう繰り返しを作っていく、それがですね、フィードバックで学ぶ、そういうフィードバックで学ばすっていうことなんですね。でここでのポイントはですね、自分がどう考え、どう行動した結果どうなったかっていうことをこう振り返らされるということですね。そして自分の学び方や探究の仕方や心の状態っていうことを振り返らせる、そういう質問をうまくしてあげるとフィードバックで学べるようになるんですね。でどう行動したらうまくいったか、どんな状況、まあ状態を発揮したら失敗して、どんな状態を発揮したら成功したかとか、でその時の学ぶスピードはどうだったかとか、そんな風な観点を相手に考えさせて自分で自己チェックさせるっていうことをしていく、それがフィードバックで学ぶということですね。でこういうことをですね、実は TOEIC の教材は意図して講座の順番やワークが組んであります。必ずですね、フィードバックをしなきゃいけない瞬間作ってるんですね、いろんなところに。でこういうのをもし教材の中で飛ばしちゃうと、もう総崩れします、いろんなことが。なのでまあフィードバックのところはですね、時間をなるべく割いて、まあ、減らさないようにするというのはすごく大事かなと思います。でこのフィードバックっていうのですが、自分の学習の仕方そのものに対してフィードバックをかけることが加速学習の本当の意味になります。ちょっと難しいですね、この言い方が。で例えば加速学習っていうと、なんかマインドマップとか速読とか、なんか速聴とか、そういうのがあるんですが、それを加速学習って思ってたりする人がちょこちょこいるし、なんかなんだろう、そういうのを提供している人たちもそんな風に思っている人もちょこちょこいるんですけども、実は一番重要なことは、速読とかってただやれば、なんかトレーニングすれば何しか本は早く、なんとなく字面は読め終えるようになったりするんですけど、それでは実はもったいなくて、その速読っていうものに対して、を速読っていうアプローチに対して自分はどんな風に感じたり、これをするとどんないいことがあって、でもこれやると良くないことがあったりとかして、そういったことを分析した上で速読も使ったり、マインドマップも使ったりとかいう風にして、あくまでもこう速読、マインドマップ、速聴っていうのは方法論の一つですよっていう視点を持って、そしてその学習の仕方、いつでも速聴すればいいっていうわけじゃないですから、 わざとゆっくり聞くとものすごいたくさんの発見があったりするんですね。でもそういうの知らん、そういうことを試してみたりする側聴があるってことは、遅く聞くっていうのはどうなんだ、やってみたらそれメリットあるんじゃないか、やってみようとか、でやってみた結果、あ、2つのメリットデメリットがあって、うまく組み合わせて使おうみたいな、そんな風に考えられるようになっていく。つまり学習そのものの仕方を改善していく、フィードバックをかけるってことが加速学習の本当の意味だと僕は思ってます、ね、加速っていうのは、車で言えばアクセルを踏みっぱなしにすることによってどんどんどんどん速度そのものが上がっていきますね。でアクセル踏む量は変わらなくてもスピードは上がり続けるっていうんですかね、それは加速ですね。数式的には事情を作ってるわけですけど、ね、それが加速学習の本来の意味だとすればですね、学習そのものに対してフィードバックをかけていくっていうことができればですね、一番の理想かなというふうに思っています。で、これはですね、TOEIC の教材やあなたがやる学習ファシリテーションの振り返りを何度も何度も経験する中で、自然と学習そのものに対してフィードバックをかけていく、まあ、学習に学習を適用するって僕たちは呼んでますが、そういったことができていくようになるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、でこのフィードバックで学ぶっていうのは、実はですね、人間の脳がもともと持っている能力です。で、なぜならネズミすら持ってます。で、人工知能の強化学習のモデルはネズミの研究なんです。で、そのネズミの脳っていうのと人間の脳っていうのは大して変わらないんですね。で、ティッシュペーパー1枚分のそのなんていうんですかね、大脳新皮質とかできたりとか、あとは前頭前野っていうものが全ての脳につながってたりとか、そういうちょっと特殊な構造があるんですけど、そういったものの違いによってその学習のそのものに対してフィードバックかけるぐらいの高度なことができる、考えていることについて考えるとか、そういった抽象思考ができるんですね。でも大部分はそういう抽象思考とは別に、大部分は完全にですね、まあ言えば古いのですから、それはフィードバックで学ぶ、もう他の動物もできるフィードバックで学ぶ、そのフィードバックで学ぶ方法自体をすごいうまく制御しコントロールできるのが人間の脳の特性ということです。なので人間本来のこうナチュラルラーニングには、このフィードバックっていうのはものすごい重要です。そしてフィードバックのかけ方は評価ではないんですよ。評価は教科学、教師あり学習って言って、はいこれが正解です、はいこれはダメですじゃないんです。フィードバックは自分出力を入力に変えて制御するですから、自分の結果を持ってそれを次のアクションのための入力にするっていうことです。で、これはピーター・ドラッカーって人がですね、こういったことについて、まあ、紙面を割いて説明してますし、あとはですね、有名どころでいけばですね、孔子ですね、論語のあの孔子ですね。で、三省とか言ったりしますけど、3回1日3回反省するっていうんですかね。で、そういう、まあ、フィードバックですね、フィードバックを毎日1日3回かけていくことで、まあ道っていうところになんか乗ってその人生を送っていくことができるよみたいなことを、まあ、言ってるわけですね。ですから、もうフィードバックで学ぶっていうのは太古からあって、論語の時代からあるし、生物の進化の過程ではもともとずっとそれを使ってきたと。それを高度に使いこなせる能力を鍛えていくことが加速学習の役割だよというふうに、こうちょっと考えてもらえればいいかなというふうに思います。で、この辺結構難しい話をしてると思うんですが、何回か聞き直してるうちに、だんだん分かってきて面白いなと思ってもらえますので、ぜひですね、何度か聞いてみてください。